そしてね、このワークをどんどんやっていくと、まあ、こんな風に、こう塗りつぶされていきます。これはね、僕が実際にワークをやったワークシートなんですけれども、もう何を書いているのかわからないですよね。A 列が C 列にどのように役に立つのかっていうことを、省略文字でどんどん書き出していき、上から塗りつぶしていきます。で、上からね、順番に、こう、どんどんどんどんワークをしていって、ここではね、20の業務を書いてありますけれども、これすべて10から30のメリットを書き出すことによって、バリューリンクを作っていきます。でね、どんな風にね、こう、メリット考えたらいいのかっていうことをね、まあ僕が実際にワークをしたケースでちょっと説明していくと、例えばこの動画編集が僕の最高価値観、他者の癒しに貢献すること、自分を癒すこと、本当の自分になる、まあこれはヒーリングの達人になるってことと、まあ同じことなんですけれども、これにどんなふうに役に立つのか、動画撮影、編集が僕の価値観にどのように役に立つのかっていうことを考えていったらですね、まずね、この動画をさっきも言いましたけれども、作るにあたって自身のワークに取り組んだので、さらに自分の価値観が明確になりました。それはね、自分を癒すことに、と同じですよね。で、あとは、人生の目的を見つける方法を、このね、動画を作ることによって、メソッド化、体系化することができていたこともわかりました。今までは個人セッションで、まあ実際にね、こう、クライアントさんと話しながら、価値観、そして人生の目的を明確にすることを、まあ僕は、まあコーチングのね、とディマティニメソッドとバリューファクターを使って、やっているんですけれども、それって、普段、こう、なんて言うんでしょうね、こう対話の中でね、無意識にやってることだったんですよ。でも今回こうやって人に説明するために、それをまあ見た人ができるようにね、きちんとまあ順番とか、まあ、こうどうするのかっていうことを、まあ、それが体系化、メソッド化なんですけれども、こんな風にきちんと普段無意識にやってることを順序立てて整理して、人に教えられるようにレジュメにして動画にするって、いうことができていることが分かりました。つまりね、まあ、メソッド化できたわけです。これも、他者の癒しに貢献するっていうことのメリットですよね。あとは、僕、普段から自分がたくさん何人もいたらいいのにってね、よく考えることがあるんですけど、どうしてかっていうと、基本、セミナーは少人数制だし、個人セッションもマンツーマンなんで、たくさんの人を相手にできないんですね。なので、僕も、もうね、あと2、3人いたら、同時に個人セッションとかね、セミナーとかもっとできますよね。って思ってたんですけど、この動画を作ることは、自分のコピーを作ってるのと同じであるということに気づきました。今ね、この動画、あなた見てくれてるわけですけれども、もしかしたらね、このあなたが見てる瞬間に、僕はもう、この地上にはいないかもしれません。死んでしまってるかもしれませんよね。でも、このコピーの飛田隆夫が今あなたにレクチャーをしてるんですよね。で、まあね、しな、まあ僕が死んでなくてもいいんですけど、僕が寝ている時にあなたがこの動画を見ているのかもしれませんよね。だから僕が寝てても、そのコピーの飛田隆夫が働いて他者の癒しに貢献するっていうことをやっているわけです。そしてこの動画は、まあ複数の人が同時に見れますので、飛田隆夫のコピーが例えばですね、見ている人の数だけ存在することになります。だから24時間働いてくれる飛田隆夫が量産されて不特定多数の人の癒しに貢献するっていうことが、まあこのね、動画コンテンツを作ることのメリットであるっていうことが分かりました。あとは、これはね、動画にして販売しているので、不労所得になりますね。まあ働かないでもお金がチャリンチャリンと入ってきます。で、そうすると、そのお金はね、これから先も僕がこのね、ヒーリングの仕事を伝えて活動していくことに、まあそのね、活動資金になるわけですよね。そうすると他者の癒しに貢献するメリットになります。あとそう、これもね、このバリューファクターのワークをしていて気づいたことなんですけれども、動画ってあんまり僕たちの世代って見ないんですよね。この YouTube の動画を、僕は今46歳ですけれども、うちの奥さんは今年40歳で、まあ、30代後半以上の 方って、あんまりこの動画を見る YouTube のね、って習慣ない方が多いんです。ところが、若い世代、20代ぐらいの方って結構この動画を見ますよ。こういう動画見ますよね。なので動画を作って配信すると、今まで僕がアプローチできなかった若い人たちに、こういうね、価値観を明確にしたり、人生の目的を明確にするっていうことを提供できるっていうことに気づきました。このリマティに言いますとね、ファシリテーターの資格を持っている人の中で、顔を出して動画で配信している方がいるんですけど、ちょっとね、すごく有名な影響力のある方なんですけども。で、どうも彼のそのセミナーとかに来る方っていうのは、すごく20代の若い方が多いみたいなんですね。だからその、動画という属性と、その若い20代の人がマッチしてるってことですよね。で、これは今まで僕があんまりアプローチしてこなかった、まあ世代なので、動画作ると若い人に自分のメッセージ伝えられるメリットがある。で、これは他者の癒しに貢献できるっていうことのメリットです。でね、そんな風に、こうね、メリットをどんどん動画撮影、編集することが自分の価値観にどんな風に役に立つのかっていうことを考えていったら、あ、動画撮影、編集すること、まあ、めんどくさいなと思ったんですけど、なんだ、これって、まあ、本当に僕の価値観、人を癒すことと自分を癒すことに、まあ、直に関連しているんだってことが、どんどん分かってきて、このね、動画を作ることが楽しくなってきました。で、あとね、その僕が、やりたくないと思っていた、こう、業務に、メルマガを書くことがあるんですね。以前は集客するために、まあ、メルマガを書く必要があったので、バリバリメルマガ書いていたんですけれども、最近はね、ありがたいことにメルマガ書かなくてもお客さん来てくださるので、メルマガをめっきり書かなくなりました。でもめんどくさいので書いてなかったんですけど、このメルマガを書くことが自分の価値観にどんなふうに役に立つのかっていうことをね、今回バリューファクターで見ていったら、これはね、全く動画と同じメリットがあることがわかりましたね。メルマガの記事を書くと僕ブログにアップしてるんですけど、で、そのブログ記事もね、また僕が寝てる間に人に読まれて、そしてその気づきを与えたり、このね、個人セッションとかセミナーに集客することに、まあ、役に立ってるわけです。つまりブログ記事が僕に代わって24時間働いてくれる、まあ、インターネットの魔上のヒーラーになるってことですよね。で、これが他者の癒しに貢献することになっていると。で、あとさっきとは逆に、ブログとかメールマガジンっていうの、そういう文字媒体は、どうも30代後半、40代以降の人に好まれるようなんですね。これ、まあ僕自身とうちの奥さんを観察していてもそうだし、僕のところにこれまで来てくれているクライアントさんを考えてみても、飛田さんのブログ読んでますとかメルマガ読んでますって方はですね、まあ40代ぐらいの方がすごく多いんですね。なので、まあ世代的に文字媒体、を好む人っていうのは、まあ、それくらいの年齢層の人が多いと。なので、その動画とね、メルマガと、まあ、ブログとやっていると、まあ、20代だけじゃなくて、40代と、まあ、もっとそれ以上のね、50代、60代の方も来ますけれども、そのように幅広い年齢の人たちに、自分のね、そのメッセージ、まあ、こう、ヒーリングをね、していくことを伝えることができると。なので、メルマガ書くと、そういうね、ちょっとね、上の年代の人たちを癒せると、癒すことに貢献できるっていうこともそうだし。で、あとね、これ、こっからちょっとまた、すごく大切な、このね、考え方なんですけど、ここにね、バリューファクターの質問って書いてありますけれども、まあ、今まで説明してきたのは、A 列が C 列に、どのように役立つかってことでした。でもね、この、どうしたら関連させられるのかっていう視点で考えることも、とても大切なんですね。僕このメルマガを書くっていうのをいくらメリットを書き出してもなかなかねやりたいと思えなかったんですね。なのでこの2番目の質問をしてみました。メルマガを書くことと自分の大切な価値観をどうやったら結びつけることができるだろうかって考えたんですね。で、それで思いついたのが、メルマガを書くのは今までは集客のためだったんだけど、これをもね、もうね、自分を癒すために、ワークを、自分をね、癒すセルフワークをする目的のためにメルマガを書くという視点に変えればいいんだってことに気づきました。で、これどういうことかっていうと、まずは、 まあ、メルマガを書くことが目的なんじゃなくて、自分を癒すことをまず目的にします。で、僕はディマティニメソッドを教えてるんで、自分でね、ディマティニメソッドのワークを自分自身でやるんですね、まずね。で、そうすると、そのワークをしていて、すごく気づきがあって、癒されますよね。それをメルマガの記事に書くと。そうすると、それを読んだ人に、まあ、気づきを与えることもできるし、その僕がやったワークをやりたいと同じことで悩んでる人っていますよね。で、そういう人が個人セッション、セミナーに申し込んでくると。で、そうすると今度その人に僕もすでにそのワークをしているので、自分がそのワークをした癒された経験を使って、その同じテーマを人に提供して、その人を癒すことをね、お手伝いすることができるということです。だから、今までは集客するためにメルマガを書く必要があるって考えていたんですけれども、もうね、このバリューファクターやって、メルマガを書くことは自分を癒して他者を癒すことに、まあ、組み込んでしまえばいいんだってことが、に気づいたんですね。だから、これがまさにバリューリンクなんですね。全く関連していなかったことを、こう関連させて、自分の価値観の中にもうその A 列の業務を組み込んでしまうんですよ。だからメルマガを書くのは集客のためではなく、自分を癒すということの一部であるという認識にこのワークやったら変わったんですね。なので、今まではそうやってね、そのなんかこう集客するために書かなきゃって思いだったのが、あ、セルフワークなんていつもしてるんだし、で、それを、記事にね、書いて、で、記事に書くと、自分自身の気づきも深まりますよね。で、それは自分のために、書くっていうことでもあるわけです。で、それ書くと、自動的に集客のツールにもなるんで、まあ、一挙両得みたいな感じですよね。で、それが分かったらね、メルマガ書くのが嫌じゃなくなったんですね。で、そんな風にね、A 列と C 列をどうしたら、関連させることができるだろうかっていうふうに考えることもとても大切なんです。あとはね、僕がすごくやりたくないなと思っていた業務に、メルマガ記事をブログにアップするっていうね、業務があります。で、これね、何が嫌だってすごくこう単調な、ただこうコピペして、そのね、まあホームページ、ワードプレスっていうのを使ってる、まあツールを使ってるんですけれども、そこに記事をコピペしていくこう地味な作業でつまんないんですよね。だからついつい先延ばしにしていました。それが、僕の価値観のね、上位3つにどんなふうに役に立つのかっていうことをね、考えたときに、これもね、どうしたらそのブログにアップすることを C 列と関連させられるかって視点で考えてみました。でね、これもね、すごくいいアイデアが思いついて、あ、そっか、その単調作業をしている間に、バケツにエプソムソルト、まあ、硫酸マグネシウムっていうね、いうのがあるんですけれども、それを入れて、お湯をね、張って、すごくリラックス効果があるんですね。で、ストレス解消効果があります。で、その足湯をね、すればいいんだって気づいたんですね。で、つまり単調作業をしているときに、そのバケツに足突っ込んで、足湯をすることで自分を癒すっていう時間にすればいいんだっていうことを思いつきました。で、そのね、エプソムソルトを使った足湯をやると、免疫力が高まりますね。こう、体温がね、体が温まるので。で、僕の2番目の価値観、自分を癒すって書いてありますけれども、これは心だけじゃなくて体を癒すことも含まれているので、そうやって、足湯をして、そのね、ブログにアップする単調作業をやっているときは、足湯をすると。あとはですね、同時にこれ頭使わない作業なんで、セミナーとか講演会の音声を聞きながらやればいいんだってことも思いつきました。そうすると、その嫌な記事をね、ブログにアップするっていう時間が自分を癒す時間に変わってしまうわけですよね。あとね、僕がすごくやりたくないなと思っていた業務に、スーパーに買い物に行くっていうのがあります。で、飛田家はね、共働きなので、うちの奥さんもね、このセラピーの仕事をしてますから、まあ、僕がね、 仕事して奥さんが家事全部してもらうみたいなわけにいかないわけですよね。だから僕も家事しないといけないんです。だからスーパーに買い物行ったりするんですけど、これがまあめんどくさいわけですよね。じゃあこの買い物に行くことをどうやったら自分の価値観にね、関連させることができるのかということもこれもね、考えてみました。そしたらね、これ、スーパーに行くことは、これとってもいい運動、ウォーキングのね、機会だっていうことに気づいたんです。僕は身体障害者でリウマチでこのね、指の骨とか関節が変形してますから、まあ、適度に体を動かさなきゃいけないんですよ。でもね、あまり激しい運動ってできないんです。だからね、ウォーキングぐらいが一番適切な、まあ適当なんですよね。ところが家で仕事してるから、普段めんどくさくて外出ないんですね。そうすると、まあただでさえ関節変形していって、動かさないと変形が進んじゃうんですね。だからちゃんとね、こう、ウォーキングとかしなきゃいけないんだけど、家で仕事してるもんだから、ついつい行かないですよね。ところが買い物に行けば、これもう絶好のウォーキングの機会なんだってことが分かりました。だから、スーパーに買い物に行くんじゃなくて、よりね、こう、健康を維持して元気に個人セッションとかセミナーができるようになるために、スーパーに運動しに行ってると。しかも僕は身体障害者なんで、そうね、ジムに走りに行ったりする激しい運動とかはできないけど、まあ、スーパーって10分、往復で20分くらいなんですけどね。ちょうどいい運動なんです。あ、そうか、これは僕自分の体を癒すためにスーパー行けばいいんだっていうことがまず分かりました。あとね、その心と体を癒すのに、僕は今、お医者さんからね、栄養指導を受けてるんですけれども、まずその体のね、炎症を食い止めるのに、EPA っていうその魚の油がね、を摂取しなさいって言われてるんですね。だから、たくさん魚を食べろって言われてるわけですよ。あとは、ストレスをね、軽減するために、ビタミン C を取りなさいっていう栄養指導も受けてます。これ、スーパーに行くと、新鮮な魚を買って、そして新鮮なフルーツを買うと、EPA とビタミン C を、まあね、入手することができますね。あとは、スーパーに、から帰ってくる途中に、3食の、すごく新鮮な野菜を売っているお店があるんですけれども、そこで無農薬のね、野菜も買えるんで、それも買ってきます。そうすると、僕の価値観には自分を癒すことですけれども、スーパーに行くのはウォーキングだけじゃなくて、自分の体に必要な EPA とビタミン C、つまりこれサプリメントを買いに行ってるのと同じなんだっていうことに気づきました。なので、買い物に行くんじゃなくて、サプリメント、自分を健康にするサプリメントを買いにスーパーに行ってるんです。同時にウォーキングに行って健康管理をしてると。そうすると、これだんだんね、スーパーに行くのが苦痛じゃなくなってくるわけですよね。よし、今日は新鮮なフルーツを買って自分を元気にするための新鮮な魚 EPA とビタミン C を仕入れに行こうと。で、そんな風に、このめんどくさいと思っていた、その A 列の業務を、自分の好きなことにこう組み込んで関連させて、リンクさせていきます。あとね、僕がめんどくさいと思っていたのは、あと皿洗い。まあね、夫婦共働きなんで皿洗いも僕やらないといけないんですけど、これもすごくやりたくない業務だったんですね。ところがこれも全く同じロジックだということが分かりました。僕繰り返しになりますけど、リウマチなんですね。こう指のね、関節が変形してます。で、これね、リウマチ体操っていうのがあるんですけど、手動かさなきゃいけないんですよ。で、そうすると関節の変形が、まあ、食い止めることができるんですね。なので、リウマチは適度に指を動かさないといけないんです。で、それにも、うってつけなのが、皿洗いだっていうことに気づきました。だからね、こうやって皿を洗ってると、これ指のリハビリになっていると。で、そうやって毎日毎日皿洗いすることによって、僕は、まあ、リウマチ体操をしてるのと同じ効果があると。そうするとね、僕はその、関節の変形をこう食い止めることができて、まあ、元気にヒーリングの仕事をね、自分を癒して、こう、ね、行くことができる、続けていくことがわかるわけですよね。だから、皿洗いも、これは、自分を癒すためのツールなんです、ということがわかりました。こんな風に、もう、どんどんどんどん、A 列を C 列と関連させていきます。あとね、もう一個、僕の嫌いな業務に掃除がありますね。ただこれ、ありがたいことに最近ロボット掃除機を買ったんですね。だから、すごくまあ、面倒じゃなくなったんですけど、ただロボット掃除機ってそんなに万能じゃなくて、 うち部屋がね、まあ、3つあるんですけども、こう、部屋ごとにこうね、順番に置いて、一つずつ掃除してもらわないと、うちのロボット掃除機くん機能してくれないんですね。だから、まあ、完全に放置することができません。で、まあ、だから掃除してる間に、ロボット掃除機くんを、まあ、なんかたまにこう、敷物カーペットにね、こう絡まっちゃったりする。で、止まっちゃったりすることがあるんで、まあ、見ててあげなきゃいけないんですね。で、その間に僕、ももあげをすることにしたんですね。で、これ、さっきと同じで、僕は、そのね、あんまり激しい運動はできないけど、適度に自分を癒すために運動することがね、大切なわけですよね。で、ちょうどロボット掃除機が掃除機をかけてる間に、ももあげてね、こう、立ってこう、ももあげる、こう、単純な運動ですけど、を、100回することに決めたんですね。そうすると、その掃除をしている時間が、これまた自分を癒す時間に早変わりすることに気づきました。こんな風にですね、もうすべてのめんどくさい嫌な業務を、自分のね、最高価値観にリンクさせることによって、意味付けをどんどんどんどん変えていったんですね。そしたら、面白いことに僕自分自身の行動が変わっていきました。このバリューファクターね、改めてすごくね、こんな風にじっくりやってみましたけれども、これしっかりやると本当に自分の行動が変わります。これ本当にね、改めてパワフルなツールだっていうことがわかりました。で、今ね、まあ、すごくたくさんの、まあ、考え方の例をお話ししましたけれども、まあ、今ね、こうね、お伝えしたことをね、ヒントに、あなたなりの、そのね、業務を自分の、あなたのね、価値観にどんな風に役に立つのかっていうことを、どんどんリンクを考えていってください。そして繰り返しになりますけれども、考える質問はですね、どのように役立つのか、ということ、と、どうしたら関連させられるか、このね、二つの視点で、どんどん、メリットを考えていってください。そしてね、この A 列の業務と、C 列の業務が完全にリンクするまでワークをしましょう。掃除はトレーニングなんですね。メルマガは自分を癒す一部なんです。動画撮影と編集は飛田孝夫のコピーロボットを作って24時間働いてもらう、そういうね、ためのものだったんですね。こんな風にどんどんどんどん意味付けを変えていってください。じゃあ今度はね、ワークするのはあなたの番です。このワーク、僕、実際にやってみて分かったんですけれども、やっぱりね、時間がすごくかかります。丸2日くらいね、これだけ真っ黒にするのにかかりました。多分合計で、まあ、4時間とか5時間とか、もうちょっとやってるかもしれませんね。で、もちろん一度にそれってできないと思うので、休憩を挟みながらでも結構ですから、ちゃんとね、腰を据えて、自分自身の認識が変わって行動が変わるまで、時間かかっても構いませんので、しっかりとワークをやり遂げてください。それでは、実際にあなたがワークをやってみてください。